線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね11月の3日ね、3日の日曜日でございますが、今日は文化の日ということでございましてですね、4日の日もですねお休みというようなことなんですね。まあ世間の方々はお休みという3連休というね、その中日というような形になっている方々も多いんじゃないでしょうかね。ですが、もう本当に土曜日とか日曜日とか関係ないとかっていう方はですね、もう何のことはない、普通の1日みたいな感じの方々も多いんじゃないですかね。まあそういうような状況でございますけれどもね、まあいよいよ11月に入ってまいりまして、今年もいよいよあと2ヶ月しかないというですね、どうなってんですかね、このなんか行員矢のごとしとかって言いますけどもね、まあ時間が経つのが早いとかっていう風に感じるのは年のせいだみたいなね、そういう風に言われる方もいらっしゃいますが、まあ私なんか本当になんかそういうのを実感するというですね、今日この頃でございますけどもね。いや今日はですね、まあいろんなお話もしようかなと思いますけども、まあ身近な出来事だとかですね、いよいよ11月の17日がですね、木曽村の大きなコンサートを控えておりますね。これ長野県のですね、木曽村というところは木曽川の源流ね、こちらのですね公式村歌ね、これガネットが作らさせていただきました。まあそういうような状況でございまして、まあ、発表記念コンサートっていうのをですね、これ控えているわけでございまして、まあなんとね11月の4日はそのねリハがあるということでございまして、私ね今名古屋なんですけども、まあ明日の朝にはまた松本にいなきゃいけないっていう、こういう状況でございますね。まあね、行ったり来たりの、まあ、こういう人生でございますが、これがもう約20年ちょっと続いているというですね、まあ、これもねもうまたすごいななんていうことをですね、まあ、感じる日々でございますがね。まあ本当にね、いろいろと今週もですね、いろいろとやってまいりました。もう大変なことが起こりましたですね。なんかね本当に驚くようなね、こういうなんか首里城が燃えたというですね、まあ、それもすごい大変なことだなと思ったりなんかしましたけどもね。まあ、本当にね、もういろんな心のふるさとみたいなね風に感じている沖縄の方々いらっしゃるんじゃないでしょうか。その話も含めて今日お送りしましょう。はい、まあ冒頭にですねお送りしましたけども、首里城の復活ね、これはですね、まあ、僕らなんかはよく思いますけどもね、これで比較したらどうなんだとかっていうことをですね、首里城が燃えてるっていうですねテレビを見ながら、ね、その時私何していたかというとですね、まあ私たちが運営している高齢者向けの配食サービスのですねライフデリー松本店っていうのがありますけれども、まあ、こちらのですねお店の隣がなんと寿司屋さんなんですよ。朝日寿司さんっていうですね、まあそのお寿司屋さんでですね、なんと私寿司を食っていたっていうですねもうなんてことだっていうふうに思いながらですね、そのご主人さんとですねいろんな話をしながら、なんかね懐かしいあれなんですよ、このねな雰囲気っていうか、このお寿司屋さんがね、まあ僕が両親、まあ父親とか母親にですね、なんか小さい頃に連れて行ってもらった、なんかそのお寿司屋さんのね、そういう味を思い出したですね。まあこれは本当に懐かしいっていうか、もうずっと長年変わっていないっていうですね、そういう感じがしてですね、もうすごくいいなと思いました。朝日寿司さんもう安いしですね、びっくりしましたよ本当に。まあそこでですね、もうテレビの生中継で首里城が燃えているっていうですね、そういう話をしてましたけれども、まあ僕らで言うですね名古屋城が燃えたという、そんな感じですよね。それとか松本の人たち、長野県の方々はですね松本城が燃えたというですね、そういうふうに想像するとね、よく実感としてわかるんじゃないでしょうかね。なんかね首里城も沖縄の方々のですね、いわゆるまあ心のふるさととも言うね、そういうような感じの思いの方々もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあそういうようなこともありましてですね、復活に向けた募金活動ね、そういうことも行われているそうでございますのでね、もうぜひ協力をさせていただきたいというふうに思っております。まあ本当にね、まあこの松本にもですね、この前ご一緒させていただきました東芽ちゃんね、東芽千鶴代ちゃん ね、その方もですね沖縄出身の方でございますがね、もう本当に歌を歌いながらね、もうね、この首里城のことについてですねいろいろと語ってみえますが、まあ、本当にね、沖縄の方々も多いんじゃないかと思いますのでね、まあ、本当にそういう部分に関してはね、もう本当に同じ日本のね、国のですねもう皆さんがですねもうこういう協力をしようとかっていうような動きがですねすでに始まっているという、でそういうことはもうとても素晴らしいし、またこのね、首里城については本当にね、そういうまあ、沖縄の方々の、ね、心を救うみたいなですね、そういう思いがどっかにあるんじゃないでしょうかね、まあ、そういうような部分で何らかのご協力をさせていただきたいというね、そういうような思いもございます。はい、まあ、そんなわけでございましたね。まあ、本当いろんなねことがあるなと、こんなことがあるのかって、どうしたら火がつくんだろうとかっていうですね、そういう不思議なことがいっぱいございますけれどもね、まあ、本当にこれからのですね、今なんか警察とかがいろんな捜査をしているという状況ではございますけれどもね、まあ、本当に一体何が起こったんだというようなことをですね、まあ、これからもまあ見守りたいなと思いますけれどもね。はい、まあ、そういうこともございましてね、本当にびっくりしましたね、本当に。まあ、そういうようなこととかですね、それとか私ね、お誕生日が10月の14日というような状況でございましてですね、なんと免許ね、車の免許証ですね、これ更新していくしてこなきゃいけないという状況でございましてですね、今週ちょっと行ってまいりましたね。まあね、免許の更新なんていうと、私3年更新でございましてですね、いまだにゴールドになったことがないね。これずっと車の運転ばっかりしてるとですね、まあそういうゴールドになれないっていうか、なんですかね、何らかの形でちょっとやらかしすっていうようなことがあるんですよね。まあこれは本当に普段からのですね心がけっていうかね、そういうことはもうちゃんとしなきゃいけないね。私合同会社アートイングレーベルのですね、まあこれ安全運転管理者っていう形にならなきゃいけないとかっていう立場でございますからね、まあ本当に自分自身がね、ゴールド、こんだけ運転してるのにゴールドカードなんだとかって言えるような自分でありたいなと思いますのでね、まあこれからちょっと本当に真剣に頑張ってですね、普段の安全運転に心がけたいなと思いますけどもね。まあ私2時間講習ね、受けてまいりましたね。いやもうほんとものすごい人だったんですよ、平日なのにね。本当にびっくりしましたですね。いやもう本当にね、これはえらいね、もうこんなに人がいるのみたいなね感じでございましたね。私ね、ちょっと自信がなかったのがですね、あれですよ、もう要するにあれですよ、目の検査ですよ。あれね、本当にね、最近私メガネかけておりませんけれどもね、だけどちょっとね、やっぱり左目のですね、なんか見え方がですね、右よりもですね、よっぽどちょっと悪いんですよね。それでなんか右側はいいのに、左側がいまいちあんまり見えないっていう状況があったりするので、まあ、見えないっていうか、もう見えないほど見えてないわけじゃなくてですね、ある程度見えるんですけども、まあ、だけどね、こういうね、目の検査をね、視力検査をするとですよ、なんかちゃんとこういうメガネかけないと運転できないっていうふうに言われちゃったらどうしようと思うんですけど、まあなんだかんだ言っても、まあとりあえずはなんか合格っていう形になりました。でもよかったなって。何なんですかね、もう私ね、そういう部分に関して健康とかですね、いろんな部分に関してなんか自信を最近ちょっと失っている状況にもありますのでね、いやもう本当に一個一個がね、日々ね、もう自分の体には注意しなきゃいけないなと思っておりますのでね、いやもう本当に無事になんとかね、そういうね、運転の適合のですね、まあテスト試験ですかね、そういうのにはちゃんとね、まあ一応合格してよかったなっていうふうに思ってるわけでございます。まあ写真もですね、私ね、前回よりもよっぽどね痩せましたんで、もうそれで15キロぐらい痩せてるわけですよ。まあそういう状況になりますとですね、なんか見た目もですね、まあとりあえず写真写りもまあ少しは良くなったかななんていうふうに思っているわけでございますね。まあ本当にね、 いろんなことが出てくるわけでございまして、ね、本当困ったなというようなこともありますけどね。だけどまあいろんな部分でこれからねまだ20年とか30年とかっていう人生がまだあるかなと思ったりしますのでね、まあある意味仲良く付き合っていかなきゃいけないとかっていうものもあるんですよね。その体のですねいまいちな部分もあったりなんかしますのでね、そういう部分をまあ仲良くまあ付き合っていかなきゃいけない、まあ、50代後半に入ってまいりましたのでね、もう本当にそういう部分もあるかなと思ってます。まあ本当に音楽活動とかっていうのもですね、まあ、僕らももう長いですよね。もう本当にだからもう21年目ですか、タミコさんと一緒にやってね。だけどね本当にね、いろんな部分で、まあ、本当にこの長いことやっててですね、まあある意味驚くのはですね、とにかくタミコさんから湧き出てくる音楽が無限にあるっていうのがもう本当に実感としてあってですね、その辺はちょっとびっくりしますね。もうだってあれですよ、もうまね、このあれですよ、木曽村の村歌にしてもですね、これこういう依頼があるとね、大体1週間以内には曲自体できてるんですもん、人の場合はね。本当にもう驚くべき、なんかそういうもうトレビの泉じゃないけれどもね、何かスイッチが入るとワッと出てくるみたいなですね、なんか自動販売機みたいな、ね、感じなんですよ。なんか曲が出てくるっていうですね、本当に不思議な感じですけどもね。まあいろんな部分でね、もうこういう20年ぐらいですかやっててもね、なんかずっとねそういうなんて泉が枯れることなくですね、ずっと曲が生まれてくる、ね、これはやっぱりすごいなと思いますね。ね、今年1年本当にね、いろんな形で、もう特に3月からですね、こういう配食サービスっていうのを土台を築こうとかっていうようなことをやってまいりましたしね、まあ、それにですね、まあ、そのガネットのコンサートっていうのもですね、まあ、今年はですねある意味方向転換、ね、そういうふうにやった年でございました。まあ、どういうふうに方向転換したのかっていうとですね、もうライブとかそういう部分というよりは、まあ、その制作関係とやっぱり取りだめた音楽っていうのをですね皆さんに聞いていただける方法っていうのがもうある意味、まあ全く違う方向としてあるんじゃないかというですね、まあ、そういうのを模索した1年でしたね。まあ、1年でしたというかあと2ヶ月ありますけどもね、まあ、そういうような思いがすごくあります。まあ、これがですね、まあまあ、正しいとか間違ってるとかそういう問題ではなくて、今までやったことがないことにチャレンジする、ね、それがですねやっぱガネットの動き方なんじゃないかと思いますし、まあそこにですねまた新しい発見があったり出会いがあるというですね、そういうものがあると思いますし、まあそういうことっていうのを逆にもね大切にしていきたい、ね、そういう本当にもうたまたま出会ったようでもそれが全てね、それがもう運命的な出会いっていうものもねあったりなんかするんじゃないかと思いますのでね、まあそういう新たな動き方をするとまた新たな出会いがあるね、そういうような形になりますのでね、その辺も期待したいなと思っているところでございます。はい、いやまあいろんな部分でですねいろんなことをねやっているこの1週間でございましたけどもね、まあとにかく明日はリハーサルね、先ほども言いましたけどもね、まあそのリハーサルでございまして、まあそれこそね千葉からですよね、もう清水直美さん、清水あゆみちゃんね、この親子ですね、ピアノとチェロの親子ですよね、それとかベースのドン中田さん、それからシンセのですね玉焼さんね、みんな集まってですね、もうこのガネットの2人とね6人編成っていう形でこの11月の17日ね、朝のですね10時半からですかね、コンサートが行われるわけでございますし、1時間半にわたりましてね、まあ突然このコンサートの話になってますけどもね、まあそのね、今回はねもう何が力入ってるかっていうと、やっぱりこの尊歌っていうのはどういう意味ですごいかっていうと、なんかあれですよ、もう僕ら保育園の演歌とか作ってるんですけど、まあそれのね小さなもうものなんじゃないかと思いますけども、尊歌ってね、まあその保育園の演歌で例えると、まあ、よくわかると思うんですけど、まあ保育園の演歌を作りましたと ね、それであのその場 の, あの園長先生に非常に喜んでいただきまして、であの子どもたちとみんな練習すると、ね、それであの歌えるようになったとかっていう感じで、それであのああよかったと思ってですね、またこれからもねあのずっと歌い続けてくださいとかっていうふうに言うんですけども、まあ、それであの帰る時にね必ず演歌を歌うわけですよ、ね、それであの、まあ、それであのみんながですね演歌を歌って帰ると。ね、そういうような感じなんですけども、それがねずっとあの1年2年3年経ってきますと、あの園児も変わってますし、また園長先生も転勤とかっていう形で変わってるし、ね、それとかあの、ね、職員の方々も入れ替わり、ね、本当に私たちの、 あのもうほとんどあのうんと面識のないような方々ばっかりになっててもですね、曲はずっと残ってるんですよ。要するにあの全くはねあの違うメンバーの中にですね、あのガネットですとかって言ってお邪魔してもですね、これがあのね、なんかあの曲はですねもうみんな当然のようにあの演歌として歌ってるわけですよね。まあ、これがですねもう本当にびっくり、まあ、それ当たり前と言っちゃえば当たり前なのかもしれませんけど、もうだけどねこれってすごいなと思うんですよ。本当にやっぱりずっとあの曲って歌い継がれていくっていうものであってほしいって思ってるんで、それがですね、まあ、その演歌というような保育園だとかっていうね、まあ、あの効果もそうだと思いますし、まあ、そういう部分でですねずっと歌い継がれていく、ね、そういうような曲っていうのをですね作らさせていただけるっていうのはですねすごい大きなことなんだというような、そういう印象を受けたことがあるので、まあ、今回の尊歌っていうのはもうとんでもなく大きな、なんかそういうあのテーマでした。まあ、僕らにとってはですねもうとにかくずっとあの村長さんが変わろうが、ね、商工観光課の課長さんとかですねそういうスタッフの方々が変わろうが、ね、それとかあのずっとですね村民の方々が入れ替わってこようが、もうずっと村の、ね、あの方々が歌い継いでくださる、ね、そういう曲を作るというですねそういう機会をいただいたわけでございましてですね、もうこれはですねとんでもなく力が入ったわけです。あの、ね、もうその素晴らしい曲っていう、ね、あのことで、あの僕らも期待に添いたい、添え、まあ、期待に添いたいですし、またあのどういう思いで、ね、皆さんがいらっしゃるの、そういうあの尊歌にかける思いがあられるのかっていうのもですね、そういうのにもお答えしたいっていうような思いがありました。まあ、あの今ですね、まあ、ちょうどあの、Facebook にもですねアップしてありますし、まあ、木曽村のホームページですね、こちらの方にはですねなんとあの尊歌が公開されております、ね、もうあのこれあのガネットでですね、またあの村の方々からですねいただいたあのその歌詞だとかですね、そういうあの詩をですね、まあ、あのいろんなところに散りばめて、ね、使わさせていただきました、ね、そういうふうにですね作らさせていただいた曲をですね、あの岩垂典之大先生がですねもうアレンジをしてくださる、ね、編曲ですね。もうこれはやっぱりね、もう岩垂先生はですねやっぱりもう本当すごい、もう本当に、いや、あのだからね、あの今回ねなんと中学生の方々にも声を聞いてるんですよ、あの木曽村の方々のですね、まあ、それってあのなんで中学生なのっていうと、やっぱりねもうやっぱ将来の木曽村をやっぱ背負っていくっていう方々がどんな思いでいるのかっていうのをですね、もう尊歌っていう部分というとあまりピンとこないかもしれない、知れないけれどもね、だけどあのそういう方々の思いにもですねやっぱ応えていきたいとかっていうのが僕らにはありましたので、まああのそのサウンド感ですよね、やっぱりあのそういうあのサウンド感がですねやっぱりこれからをですね担う方々のにですね、まあ、お答えしたいと思った時にやっぱりね現代の音楽なんですけど、やっぱりあの普遍的なもの、ね、やっぱりあのこれ岩垂さんが作ってるようなですねあのバーチャルリアリティっていうんですかね、まあ、そういうような感じでオーケストラの生演奏とかをつく、ね、そういうあの作曲をされるので、まあ、そういうあの岩垂さんがですね、まあ、そのオーケストラのねあのね、あのサウンド感っていうのはやっぱりこれ普遍的なんですよ。やっぱりあのクラシックっていうのはですねもう100年200年超えてもですね未だに新しいものとして捉えられたりですね、未だに新しい解釈が生まれる、ね、そういうものであるわけですから、やっぱりこのねなんかそのサウンド感っていうのはですねやっぱりクラシカルでありながら新しい感じっていうのをですね取り入れてほしいなと思いますので、そうなるとですね、まあ、そのクラシカルのサウンド感とですねそのゲーム音楽っていうものにね、携わるなんかそのやっぱりあの現代的なその、あのサウンド感のですね、まあ、そういうあの感性というかですね、そういう感じのですね方というとですね、もう 僕はもう絶対岩垂先生しかですね頭に浮かばなくてですね、まあとにかく岩垂さんにお願いしたいとかって思ったらもう快諾してくださってですね出来上がってきたんですよ。これがですね素晴らしいアレンジでございます。本当に自分たちがですね、まあそれこそなんかイメージしていたものをですね、まあ凌駕してくるんじゃないかっていうぐらいのですねもうサウンド感のねこういう損歌というものが出来上がってきました。まあこれもちろんこういうね年配の方々にも分かっていただける上にですね、まあ、中学生の方々にもですね新しい音楽として聴いていただけるんじゃないか、ね、そういう思いで作らさせていただきましたね。まあそういうものにお応えできるような形になったんじゃないかというふうに思っております。まあそういうサウンドねこのねサウンド感とやっぱ曲というものにですねかなりこだわってもう損歌というものを作らさせていただきまして11月の17日ね損歌の発表記念コンサートという形になるわけでございますけどもね、まあそれをですね1時間半にわたって、ね、ガネットのコンサートねそれで損歌の発表っていう形をですね、まあ、10時半からねさせていただきますけどもね、まあだってあれですようちのねこのガネットのねコンサートの時のですねベーシストねもう最近はもうどんな方さんですけどもねもうやっぱりフレットレスベースですよね。フレットレスベースですよ。フレットがないんですよベースに。まあそういう方ってほとんどあれじゃないですか。もうやっぱジャズのですねベーシストなんですよ本当に。まあジャズなんて昼間聞きますそういうことでドンさんにですね話をしたらですねまあ木曽村のねいろんな都合もありましてですねコンサートが朝になっちゃったというわけでございますね。10時半からっていうことになってで朝なんて演奏したことあったかなとかっていう状況でしてねまあ前日の11時までなんと東京でライブやってるっていう状況だったんですね。まあそれでそっからですねもう車でまた木曽村の方にですね東京から帰ってくるっていうことでもう夜中の3時頃に着くんじゃないかっていうですねそういう感じですしね、まあ、千葉県からのですね清水さんもですね夕方の5時まで仕事やってるとかっていう状況でですね、まあ、そっからなんか木曽村に集合とかっていうことなんですね。まあだけどね本当にね毎回このガネットのサウンド感というのをみんな分かってるメンバーばっかりなんでその辺のあたりはすごく安心してね皆さんにお任せできるっていう状況でございます。まあとにかく前日仕込みねもう本当にですねもうガネットっていうのはですね大きなコンサートはですねなんとね音響照明いつも同じメンバーなんですよ。実はねスタッフが同じなんです。ずっと同じだからねもう大きいコンサートはもういつもね同じメンバーでやるんでもうガネットのことはもう死ぬほど知ってるみたいな感じの人たちばっかりなんですよね。なもんですからそういうような状況の方々の、ね、中でねこうやって演奏させていただくっていう状況になるんでまあそれでね僕らもねもうみんなにもう本当にお任せできるもう安心して任せられるんですよ。もう要するにこうしてほしいああしてほしいっていうことをですねほとんど言わなくても大抵分かってるみたいな感じのメンバーなんでなもんですからもうこういうふうにしたいああいうふうにしたいとかって話はよく出てくるんですけどもう今回はですねもう前日からの朝からですよもう音響とか照明仕込んじゃうんですよね。それである、程度リハーサルもですね夕方から行うっていうねもう本当に2日間にわたるね、まあ、仕込みとそのコンサートっていう形になるわけでございますね。もう本番ということになるんでまあそういうねねもうそのステージのですねもう照明だとか音響だとかもう本当にねその辺はねもう超こだわってますのでなので本当ねぜひ11月の17日ですよねなんとねこういう木曽村のですね企画なんで入場無料でご覧いただけますしね、まあ、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思いますよね。まあ本当にね木曽村のですね向かいの役場のですね向かいの、社会体育館というところでですね行われます。まあね大きな会場ですし何もないところからですねステージを立ち上げてですよ、ね、それとか音響とかですねもうピンスポットなんてね櫓立ててやりますしね。まあとにかくもう大変なセッティングなわけですね。まあ、本当にまあ、スタッフのメンバーはですね大変かと思いますけども、まあ、本当にこういうステージっていうのはねやっぱり全くないところからですねそういうものを立ち上げてそれでその本番を迎えてですねまた撤収してそれでまたゼロに戻すっていうですねそこのねその一瞬をですねもう数時間を見せるためにですね前日からみんな頑張っちゃうわけでございますからね、まあ、そういう部分に関しては本当に何ですかねまあ なんか男のロマンじゃないけれども、なんかそういうものをすごく感じるんですよね。まあ、あの昔からそういうなんかあのそういうものっていうのはすごいなって思う、なんかその瞬間瞬間っていうのをですね、どう表現するか、ね、みんながもう真剣に取り組み合ってですね、なんかあのその見えないって言いますか、なんていうんですかね、形に残らないっていうか、なんていうんですかね、なんか物ではないんだけども、そのみんなに見たり聞いたりっていうようなことを、ね、していただくために、もう命がけでみんな頑張っちゃうみたいなんですね、そういうものがあるので、なのですからその辺がね、本当にあの素晴らしいものだと思います。まあ、僕らもですね、そういう思いで、もう本当にあのよく僕なんかよく言われましたけど、もう辻さんの音楽活動はなんか命がけに見えるとかって言ってね、言われたこと何度もありますけど、確かにね、今から考えてみるとそうかもしれません。本当にね、まあいろんなことなんか考えてみたら命がけでやってきたなみたいな感じもありますよね、本当に。ね、あのね、あのそんなような思いでございます。なんかあのね、結局あの自分でぶち当たって、なんかあのコッパみじんになってですね、コッパみじんになっても、まあそれであの何ていうんですかね、もう中途半端にぶつからずにですね、なんかあの本当にあのなんかコッパみじんになるぐらいにぶつかってですね、もう綺麗に砕けてしまうと本当に後悔もないわけでございますよね。まあそういうような状況のですね、こともいろいろとありましたしね、まあそういう風でしたけども、まあ今年はですね、大きなあの締めくくりのコンサートとしてですね、もうこの11月の17日の、ね、コンサートになるんじゃないかと思いますね。まあ、あの風待ちサボーのですね、クリスマス会だとかそういうのもガネットなんと出演をさせていただきますが、まあ、今年のもう一大イベント、もう本当にあのすごいコンサートになると思います。まあ、ホールではですね、まあ、あの本当にすでにあるものをです、使ってあの表現するわけですが、まあ、今回は何がすごいかというと、何にもないところにですね、全て持ってきてですね、全て手作りですね、手作りっていうんですか、もう何もないところに何もかもセッティングするわけですよ。もうそれでね、もう超巨大なステージを作るわけでございますから、まあね、これぜひご覧いただきたいと思います。もうこのね、もうこのあの、まあ、男のロマンみたいなのをですね、もう本当に命がけみたいなですね、そういうものをですね、皆さんに感じていただきたいね。もうあのガネットをはじめですね、もう木曽村の心意気みたいなものをですね、なそういうのをですね、もう本当感じていただきたいコンサートだなというふうに思っております。はい、なんかね、今日は11月の17日の宣伝とかっていう宣伝なんですかね、そういうなんかかけてる思いみたいなものをね、よくあの語ってしまいましたが、まああのね、明日なんかあのもうね、またあの11月4日はですね、リハーサルがあるということで、まあ、あの私松本に行ってですね、またとんぼ返りしてまた名古屋に帰ってこなきゃいけないっていう状況がありますけどもね、まあ、それにあの6日の日も私はまた木曽村に行かなきゃいけないっていうですね、まあ、いろんなあのドタバタ劇が続きますけれども、まあ、だけどね、あのいろんな意味でもうあのこのねコンサート何としてもうまく、ね、成功に導きたい、ね、そういう思いがございますね。まあ、本当にあのね、もう出会いとタイミングね、もうこういうものがずっと積み重なって今ここにね自分たちがいるって思うとですね、もう何とも本当にありがたいなというような状況もございます。もう本当にあのね、もう本当にあのもうダメなんじゃないかっていうふうに思うようなこともいっぱいありましたし、もうだけどあの本当にあのね、それがなんかあのね、ギリギリのところで何かね、何かギリギリのところでなんか奇跡的になんか助けてもらってですね、なんか新たな道っていうのがなんか開けていくっていう、こういうね、もう本当にね、不思議としか言いようがないような、そういうのガネットの活動なんですよね。もうあのね、このね、もうガネットというか僕と民子さんがずっとこういうね、なんか道を歩んでいるといえばそうですけども、まあもともとね、道なき道っていうのをですね、ずっとなんかあの切り開いてきたという、そういうなんか思いがすごくあるので、まああのね、本当にあのある意味今回のですね、11月の17日のコンサートはなんかどっかですごくね、感慨深いんですよ。なんかね、もうあのね、あのそれこそもう木曽村の尊歌というものをですね、公式尊歌というのを作らさせていただいたというのはですね、一つ大きな人生の中のですね、大きな何て言うんですかね、なんかあの布石というようなことをで言っていいんでしょうかね。 もうそれにもうアレンジにですね、岩垂典之大先生にですねお願いして本当に良かったと思ってますし、またねもう本当にどこに出してももう本当に恥ずかしくないようなね、そういうね尊歌になったなというふうに本当に思っておりますね。えはい、まあね、エンディングテーマが流れてきてしまいましたね。もうなんか早くないこれ。でもそうか、今日結構熱い思いでこの11月17日を語のね話をしてるうちに、なんかそういうのがあっという間に終わっちゃうわけだこれ時間がもっと喋りたいぞみたいな感じがありますけどもね、もう聞いてる人はもういいみたいな感じでしょうねこれ分かった分かったみたいなね、そんな感じかもしれませんね。はい、まあ11月の17日でございますね。社外体育館木曽村ですよね。近くの方、遠方の方々もですね、ぜひ興味がある方ね、ぜひお越しいただいてですね、まあ会場の雰囲気ぜひ味わってみてください。もうすごいことになってますからね、もうぜひご覧いただきたいと思います。はいはい、まあね、本当はねブログの話もしようかななんていうふうに思ってたんですけど、なんかもうエンディングテーマが流れてしまってはですね、もうどうしようもないっていう状況ですね。まあ5番のギターは全部ダメなのかとかですね、まあ FG180 の話もちょっとしたいなと思ってたんですけど、また次回ぐらいですか、またちょっとしたいなと思っています。まあ昔はですね、なんとあれですよ、単板っていうですねギターよりも5番の方が高級ギターとされていた時代があったんですよね。それもですね、もうそんな話もちょっと熱く語ってみたいなと思いますね。まあ以前にですね、ちょっとまあ、すごいマニアックなギターの話をしていたらですね、まあ、普通の方がですね、テンナビ聞いてて全く分かんないとかっていう話をしてですね、そういう話を聞きましたんで、あ、こいつはいかんなと思ってですね、今度誰でも分かるような音楽ギターの話をしようと思ったらですね、もっとマニアックな話が聞きたいみたいな、なんか生ぬるいみたいな、そんな話がまた来ましてですね、どっちの話をしたらいいんだろうと思ったりする。まあそれは僕が言いたいことを言えばいいんじゃないかと誰かに気にして喋ってるよりはですね、まあ、そんな思いがしましたんで、まあね、本当に自分が語りたいものをどんどん語っていこう、ね、そういう点なびでありたいなと思っております。はい、そんなわけでございましてですね、もうあっという間ですけども、ね、インターネットラジオ点なびこの辺でお開きでございます。11月に入ってまいりました。あと2ヶ月、2019年もう終わってしまうっていう、来年はですね、なんともうね東京オリンピックの年になるわけでございますね。はい、まあ、とりあえず寒くなってまいりましたので、ね、体には気をつけてくださいね。それではまた来週。テンナビ。